ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ現場リポート。今日は瀬戸蔵ミュージアムに来ています。今こちらでは企画展戦国時代の瀬戸窯、小瀬戸から大窯へが展示されています。さあそれではですね、今回どんな内容になっているのかということで、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの金子健一さんにいろいろご案内をしていただきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ戦国時代っていうといつ頃の時代ですかね。こうイメージとしては信長とか秀吉とかその辺かなっていう感じするんですけど、
信長の少し前、信長のおじいさんとかお父さんが活躍した時代のことと考えていただけるといいかなと思います。
その時代に瀬戸窯というのがあったということですか。
そうですね、瀬戸窯自体はもう1000年ぐらい前からあるんですけれども、ずっと地下に築いた窯で焼いていた時代が長くて、その後戦国時代に窯を地上に築いて焼くようになるんですけれども、その時期のことを今回は特集しています。
そういうことですか。じゃあ時代としましては、その戦国時代を今回はこうフューチャーしているということなんですね。
そうですね、戦国時代にちょうど、窯が地上式になって焼く陶器の種類も変わるので、その変わり目のところを今回特集しているということです。
そういうことなんですね、はい、でタイトルに小瀬戸から大窯へということになっていますが、これはどんな感じなんですか。
今申し上げましたように、窯の構造が変わるのと同時に、小瀬戸といわれる焼き物、釉薬をかけた焼き物なんですけども、非常にいろんなたくさんの日常的に使う焼き物を焼いてたのが小瀬戸なんですけれども、戦国時代が始まる頃に焼く内容が大きく変わってですね、天目茶碗とか小さなお皿ですとかすり鉢なんかに焼く種類が変わっていったということがあります。
はい、それが大窯に行ったということになるんですか。
そうですね、そういったものを新たに地上式の大窯で焼いたということです。
なるほど。さじゃあ早速なんですが、展示の方を見せてもらいますと、最初のコーナーはですね、1小瀬戸から大窯へということで、この辺にこう展示されているものっていうのは焼き物としても種類がたくさんですね。
そうですね、小瀬戸の段階というのは今最大60ぐらいの種類の焼き物を焼いてたというふうに考えられていまして、お椀、お皿、鉢、壺、瓶、それから香炉ですとか、あるいはいろいろな仏具の関係なんかも焼いていますし、お茶の道具もちょっとは焼いています。
この時代ももう釉薬もかかっていて、色もいろいろなんですね。
そうですね、この時代は基本的に海釉と鉄釉と錆釉という3種類で釉薬を使い分けて、機種に応じて使い分けていますね。
まず、ここが、小瀬戸の時代で種類がとっても多いです、はい、そして隣に行きますと、今度は、こちらの展示は何になるんですか。
こちらが、窯が地上に出た大窯の段階の焼き物でして、先ほど申しましたように天目茶碗、それから、小さなお皿、はい、それから、すり鉢ですね。今も、お持ちのご家庭もあるかと思いますが、すり鉢、その3つが基本になります。それ以外に、お茶の道具の壺ですとか、茶入れですとか、とっくり、この時代からとっくりが出てくる、瀬戸では出てくるんですけども、こういったものが、中心になります。
へー、 すり鉢もさっきもあったんですけども、またちょっと趣も変わってきて、でこの時代って結構すり鉢も多かったんですか？
そうですね、古雪の頃から焼いてはいるんですけども、非常に量が増えてくるのはこの戦国時代に入ってから、大釜で焼くようになってからということです。
大釜っていうと字の通り大きな釜なんで、とってもこう大きくて広いところでやってるっていうことなんですか？
あの釜の面積自体はそれほど大きくはないんですけども、うん、地上に築くことによって天井が高くなるんですね。で天井が高くなると、たくさんのものを詰め込めるようになるということで、それに見合ったまた、焼き方も、はい、あの古瀬戸の頃とは変わってくるということになります。
やっぱ違うんですね。
そうですね、あの焼き方がかなり違います。
でこの時代になるとその焼く場所っていうかお仕事のところもこう前とは違うんですか？
そうですね、古瀬戸の頃は山の中に釜を築いていましたけれども、うん、大釜の頃になると、里へ降りてきて、うん、人々が集まって、生産をするようになります。家族で生産していたものが、それを家族を中心としたもっと大きな集団で、あの生産するようになるのが大釜の頃、戦国時代の頃というふうに考えています。
じゃあ家族から大きなこの集落っていうか大きくなっていくっていうことなんですね。
そうですね、はい、あの急に大きくなるわけではないですけども、おそらくだんだんだんだん陶工が大勢集まって一つの釜を焼くというような体制に変わっていったんだと思います。
なんかイメージとしては工場になっていくっていう、なんかそんな感じですかね。
そうですね、最終的には工場的なあのものになっていくんだろうと思っています。
なんか面白いですね、そうやって見るとその釜が違うから焼くものも違う、それからこう人が集まってくるからこう形態もまた変わってくるっていう、時代によって違うんですね。
そうですね、やっぱりこの時代が瀬戸の千年の焼き物の歴史の中でも非常に大きな転換期だったというふうに考えられています。
なんかそういう見方するとまたこの展示が面白そうですね。
そうですね、
さてそれからね、気になるところで中の方もうちょっと言っていいですか？あのガラスケースの中にこう小さなお皿がいっぱいこう飾ってありまして、中の方にこう模様がいろいろあるんですよね。これはこの展示はどんなコーナーなんですか？
これは、戦国時代の初めに大釜で焼かれた小皿類なんですけども、内面の真ん中にこれハンコで文様をつけるんですね。
そうですよね、お花ですかね、菊の模様かなんかですかね。
菊の模様が最も多いんですけども、うん、まあそれ以外にもあの、
なんか植物がね、
植物が多いですね。なぜこういった文様デザインを使っているのかよく分かってないんですけども、比較的これは短い間だけ、戦国時代の初めだけあのお皿に模様をつけます。しかもこれは全てこうハンコ、まあ、我々は印花と呼んでますけども、ハンコで文様をつけています。
これもねちょっと面白いなという感じなんですが、あの金子さん、今回のこの展示どの辺を見てほしいと思われますか？
まずは先ほど申しましたように戦国時代の瀬戸窯ということで、非常にそこが大きな、転換期であったということですね。焼き物の内容も変わるんですけども、窯の構造も変わるし、それから陶工たちの働き方も変わるし、働く場所も変わるしということで、いろんな意味で、その後の瀬戸窯、今に続くあの瀬戸窯を大きく、その後の瀬戸窯を規定するようなあの変化がこの時期に起こったということを、見ていただければと思います。
なんか今教えてもらった上で見るとまた別の見方ができるかなという、そんな感じがします。さ、この展示なんですけども、いつまでやってるんでしたっけ？
来年の2月7日まで 開催中です。
はい、ありがとうございます。今日のただいま瀬戸ラジオ現場リポートは、瀬戸蔵ミュージアムから現在開催中の企画展、戦国時代の瀬戸窯、小瀬戸から大窯へということで、埋蔵文化財センターの金子健一さんにご案内いただきました。金子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。